ャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.voinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。
Selamat malam, konbanwa, listener みなさん。今日、私、Eさんが1時間の日本語放送をお送りします。それでは皆さん、まずはニュースをお伝えします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.poinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
ビスの皆さんニュースです。それでは最初のニュースです。オランダ外務大臣がレッノ・マルスディ外務大臣と会談し、パートナーシップの延長に合意したことについてお伝えします。インドネシアのレッノ・マルスディ外務大臣は10月31日火曜日、ジャカルタのインドネシア外務省でオランダのハンク・ブリンスロット外務大臣と会談しました。リオ外務大臣は貿易、投資、社会文化などの様々な問題について話し合いました。ハンク・スロット大臣のインドネシア初訪問中に、レッノ大臣と10年間続いたパートナーシップを延長するため、2024年から2025年までの包括的パートナーシップを開始しました。This year marks a decade. 今年は2013年に始まった両国間の包括的パートナーシップの10周年を迎えます。私は訪問の増加やハイレベルの取り組み、さらに30以上の2国間協定の締結によって特徴付けられるこの10年間で、このパートナーシップがますます強くなっていくのを見て嬉しく思います。本日、ブルインズ・スロット外務大臣と私が共同で2024年から2025年に向けた包括的パートナーシップ行動計画を立ち上げたことを大変嬉しく思います。この計画は私たちの継続的なパートナーシップとコラボレーションのロードマップとして機能します。それとは別に、リオ外務大臣はサイバーセキュリティ分野での協力に関する覚書にも署名しました。忘れてはいけないが、レッノ・マルスディ大臣はまた ASEAN の開発パートナーにオランダが新たに加わったことを歓迎し、これにより ASEAN と欧州連合の関係が強化されると考えました。それでは次のニュースです。インドネシアはガザへの援助トラックの増加を引き続き推進することについてお伝えします。インドネシア外務省はイスラエル軍とハマスの間で3週間以上続いた戦争の後、ガザ地区のインドネシア国民への物資補給は比較的安全だと述べました。外務省のインドネシア国民及びインドネシア法人保護局長ユダ・ヌグラハ氏は10月30日月曜日、ジャカルタでガザ地区のインドネシア国民とのコミュニケーションを確立したと述べました。ユダ・ヌグラハ氏によると、これまでのところ10人のインドネシア人がガザに残っているということです。ユダ・ヌグラハ氏は彼らは安全だと強調しました。 イスラエルは10月27日金曜日にガザに対して大規模な攻撃を行ったことが知られています。また、通信網やインターネット網も遮断され、国民が外部と通信することが困難になりました。しかし現在、ネットワークは上々に普及しつつあります。それでは次のニュースです。インドネシア外務大臣はインドネシアはトロイカを通じてミャンマー問題の処理において役割を果たし続けると明言したことについてお伝えします。インドネシアのレトマスディ外務大臣はインドネシアはまだ目標を達成していない5項目合意または5PC の履行を奨励するなど ASEAN のトロイカ体制を通じてミャンマー危機に対処するよう引き続き努力すると述べました。これは10月31日火曜日、ジャカルタの ASEAN 事務局で開催された第7回 ASEAN メディアフォーラムでの演説で、レッドマルスディ大臣が語ったものです。この場合のトロイカは、現在、前及び将来の ASEAN 議長国で構成される ASEAN 内の非公式協議体制です。レッド大臣は、インドネシアはトロイカにおける役割を通じて、ミャンマーの紛争が活発な地域を含め、人道支援へのアクセスを徐々に拡大し続けることを保証すると述べました。2021年に合意された 5PC は、暴力の停止、すべての当事者との対話、調停と対話を促進する匿名の任命、ミャンマー国民への ASEAN 人道支援の強化、さらに ASEAN 特使がミャンマーを訪問し、ミャンマーの関係者と会談の強化を求めています。それでは次のニュースです。ガザ地区のインドネシア病院は、イスラエルによる封印の中、患者の治療に暴殺されていることについてお伝えします。ガザ地区のインドネシア病院は現在、同地域の医薬品や医療機器の在庫が最小限に抑えられる中、イスラエル軍の爆撃で負傷した患者の治療に苦戦しています。医療緊急救助委員会またはメルシーのボランティアであるフィクリ・ロフィウル・ハッシーはアルジャジーラに対しイスラエル軍による3週間の連続攻撃の後、ガザ地区のインドネシア病院には多くの患者が訪れたと語りました。インドネシア病院では870人が死亡し、2530人が負傷の治療を受けていると記録されました。一方、約164人の患者が依然として病院で治療を受けています。同市は、戦争が勃発して以来、ガザの人口の半数が学校の建物やインドネシア病院を含む病院などの比較的安全な場所に避難していると付け加えました。それでは最後のニュースです。国連安全保障理事会のパレスチナ特使は、ガザは現在の世の地獄だと明言したことについてお伝えします。国連のパレスチナ特使リアド・マンスール氏は、10月31日月曜日、国連安全保障理事会の緊急会議で、ガザは現在この世の地獄だと述べました。アナドル氏が報告したように、ガザ地区の230万人のパレスチナ人は包囲され、爆撃を受けながら、誰も感じるべきではない苦しみを経験していると述べました。ガザ地区では現在、イスラエル軍の空爆により、住宅の 半数が損傷または破壊されており、140万人以上が自宅からの避難に余儀なくされています。これまでに8000人以上のパレスチナ人が殺害されており、その中にはイスラエルが数十万人規模の移動を強いているガザ南部の3000人以上も含まれています。同市はパレスチナ国民への集中攻撃を阻止するための行動が一刻と遅れることで、この数字は増加する可能性があると述べました。特使は加盟国に対しガザのパレスチナ人が日夜死に直面していると述べ、今すぐ行動するよう呼びかけていました。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。イーさんが伝えました。
リスナーの皆さん、コメントです。今日は中国の未成年者のインターネット利用の厳格化についてお伝えします。未成年者によるインターネット利用は厳格化する中国の新しい規制が2024年1月1日に施行される予定です。この措置は短期的には大きな影響はないと考えられますが、やがて子供たちの習慣を変えるかもしれません。この規制はテレビゲームに対する厳格な規制を含む未成年者のインターネット依存症に対する中国政府の取り組みです。中国インターネット網情報センターによると、2021年の 18歳未満のインターネットユーザー数は1億9100万人以上に達したということです。アナリストらは新たな規制が国内大手テクノロジー企業に与える影響は短期的には限定的だが、時間の経過とともにインターネットユーザーが減少する可能性があると予測しています。18歳未満の子供に対するインターネット使用の制限の目的は、身体と精神に対し健全なサイバー空間を構築し、彼らの正当な権利と利益を保護することです。政府はこれは中国のスマートデバイスの製造者とモバイルサービスの提供者、さらに地方自治体、教育機関、保護者の責任だと述べています。一方、インドネシアでは2016年の女性エンパワーメント児童保護省児童発達局の調査結果によると、 70% の子どもが学校にデバイスを持参していることが分かっています。このうち 61% がチャットやオンラインゲームをするためにデバイスを使用し、 29% が授業に関連する情報を検索するため使用、一方親や友人とのコミュニケーションのための使用はわずか 10% です。子どものデバイス依存は身体的なものから社会的なものまで、さまざまな問題を引き起こす可能性があります。子どもの精神または感情に与える影響を与えると、デバイスへの依存から子どものキーをそらすことができる代替的な活動が必要です。子どもをデバイスを依存症から守るためには、親の役割が重要であり、その一つはデバイスの使用時間を制限することです。親またはその他すべての関係者がインターネット利用の悪影響から次世代を守ることができることを願っています。リスナー皆さん、これでコメントを終わります。リスナー皆さん、今日の歴史です。今日は1963年11月1日南ベトナムのクーデターのことから始めます。ゴーディン・ディン大統領は仏教危機とベトコン攻撃に対する政権の政策に同意しないベトナム共和国軍のグループから標的にされました。1963年11月1日ディン大統領は大統領官邸で反乱軍に包囲されました。ディン大統領は兄弟たちの保護だけを受けて、自分が使った地下トンネルを通って脱出を試みました。しかしついにディーム大統領は逮捕されました。このクーデターはドゥオン・ファンミン将軍が主導しました。ディーム大統領は捕らえられ、翌日兄や公文と共に処刑されました。次に1981年11月1日アンティグアとバルブーダの独立についてです。アンティグアとバルブーダはカリブ海東部に位置する島国です。クリストファー・コロンブス氏は1493年に2回目の航海で上陸し、その島をアンティグアと名付けました。当初これらの島にはスペイン人とフランス人が住んでいました。その後イギリス人は1667年にアイルランドのカトリック奴隷をアンティグアに移住させて植民地を形成しました。この国は 1981年11月1日にイギリスから独立し、ヘアバード・シーが初代首相に任命しました。最後に1994年11月1日、世界フィーガンデイが初めて祝われたことについてです。世界フィーガンデイは1994年から11月1日に祝われている世界的なフィーガンの日であり、フィーガン協会の創設を記念しています。フィーガン協会はイギリスに本拠を置き、フィーガン主義を推進する非営利団体です。この協会は1944年11月1日にドナルド・ワットソン氏によってイギリスで設立されました。この協会は世界初のフィーガン協会です。世界フィーガンデーは世界中のすべてのフィーガンによって祝われます。リスナー皆さん、これで今日の歴史を終わります。
Voice of Indonesia。
クリスナーの皆さん、インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。次はインドネシア語をお伝えします。
Voice of Indonesia。
クリスナーの皆さん、インドネシア語です。今日はインドネシアは韓国との KFX、IFX 協力継続にコミットすることについてお伝えします。インドネシア共和国国防省は、韓国との韓国戦闘機 X とインドネシア戦闘機 X 開発における協力を継続することにコミットしていると述べました。国防省国防潜在総局防衛技術産業局長である国軍第一次元帥のデディ・ラクスモノ氏は10月26日金曜日にジャカルタでのインドネシア外交政策コミュニティまたは FPCI が主催したワークショップでのコミットメントを伝えました。デディ・ラクスモノ氏はこの協力は国家間の協力であり、国家優先プログラムであり、政府が誰であれ国家プログラムを継続していかなければならないと述べました。この声明は2014年の当初合意によれば、戦闘機開発の総費用の 20% をインドネシアが負担するにもかかわらず、KFX、IFX プロジェクトに対するインドネシアの費用負担約束に対する支払いが滞っている問題に対応して行われました。一方、8兆8000億ウォンまたは100兆ルピア相当に達する総事業費のうち 60% は韓国政府が負担し、 20% は航空機製造会社である韓国航空宇宙産業が負担します。デディ氏はまた国家歳入歳出予算の制限が2026年までに約14兆ルピアに達するインドネシアのコスト負担、すなわち開発、技術、製造段階の費用を支払う際の障害となっていると認めました。同氏によると、国防省は KFX、IFX の開発に貢献するために毎年約 1.5 兆ルピアを割り当てているということです。したがってインドネシアと韓国政府はこの問題の解決策を見つけるために交渉をし続けると述べました。リスナーの皆さん、これでインドネシア語を終わります。
Voice of Indonesia。Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、インドネシア語講座です。これはインドネシア語の単語を紹介し、インドネシア語で会話を道案内をする番組です。このインドネシア語講座は、Voice of Indonesia、LA海外放送局とインドネシアの言語開発局の協力によるものです。今回のテーマは、Teman-teman saya pasti iri。 日本語で私の友達は確かに嫉妬していますです。それでは始めましょう。
Wisdom minasan, sore dewa, teman-teman saya pasti iri. Nihongo de watashi no tomodachi wa tashika ni shitto shite imasu. Toyu taitoru no kaiwa wo goshoukai shimasu. Kono kaiwa wa Australia shusshin no video blogger dearu Chris George Robinson to Bagaru Yun kyuden no hōmonsha no aida de okonawaremasu. Hōmonsha wa Chris C ni issho ni shashin wo torou to sasoimashita.
Maaf, Chris Robinson ya? Saya penggemar vlog Anda.
Oh ya? Terima kasih, Bu.
Bolehkah saya berfoto dengan Anda? Teman-teman saya pasti iri. Mereka suka menonton vlog Anda.
Krisna minasan, kaiwa wo kiita ato, kyou no topikku. Teman-teman saya pasti iri. Nihongo de watashi no tomodachi wa tashika ni shitto shite imasu ni kanren suru furezu to goi wo shoukai shimasu. Kyou no topikku ni kanren suru goi to furezu wo yukkuri to 2回 iimasu. Anata wa watashi no ato ni suzuite itte kudasai. Teman-teman saya pasti iri. Teman-teman saya pasti iri. Nihongo de watashi no tomodachi wa tashika ni shitto shite imasu. Watashi no tomodachi wa tashika ni shitto shite imasu. Teman-teman saya. Teman-teman saya. Nihongo de watashi no tomodachi. Watashi no tomodachi. Pasti. Pasti. Nihongo de tashika ni. Tashika ni. Iri. Iri. Nihongo de shitto shite imasu. Shitto shite imasu. Maaf. Maaf. Nihongo de sumimasen. Sumimasen. Penggemar. Penggemar. Nihongo de fan. Fan. Vlog. Vlog. Nihongo de vlog. Vlog. Anda. Anda. Nihongo de anata. Anata. Bolehkah? Bolehkah? Nihongo de dekimasu ka? Dekimasu ka? Berfoto. Berfoto. Nihongo de sashin o toru. Sashin o toru. Mereka. Mereka. Nihongo de karera. Karera. Suka menonton. Suka menonton. Nihongo de miru no ga suki desu. Miru no ga suki desu. Listener no minasan, kaiwa no naka de teman-teman saya pasti iri. Nihongo de watashi no tomodachi wa tashika ni shitto shite imasu という文を聞きました。この文にはteman-teman、日本語で友達という単語があります。teman-teman、日本語で友達という単語はたくさんの友達または複数の友達を意味します。複数の何かを表現するには teman-teman、日本語で友達などの名称を繰り返すことができます。多数や複数の意味を持つ単語の繰り返しの使用例を聞いてみましょう。イブイブ、日本語でお母さんたち。おー、サラリン、ウラン。イブイブ、イブイブ、女性たち、女性たち。イブイブ berfoto di depan istana Pagaruyung。女性たちはパガルユン宮殿の前で写真を撮ります。モビル、モビル。日本語で車。Tempat parkir dipenuhi mobil-mobil. 日本語で駐車場は車でいっぱいです。パガルユン宮殿は西スマトラ州タナダタル地区にあります。この宮殿はかつて西暦1300年代から1800年代にスマトラ島の収容王国の一つであったパガルユン王国の遺産です。リスナー皆さん、最後にもう一度例文を聞いてみましょう。
Maaf, Chris Robinson ya? Saya penggemar vlog Anda.
Oh ya? Terima kasih, Bu.
Bolehkah saya berfoto dengan Anda?Teman-teman saya pasti iri. Mereka suka menonton vlog Anda.
リスナーの皆さん、これでインドネシア語講座を終わります。
Voice of Indonesia.
Rizna, minasan. Indonesia より世界を届けしている Voice of Indonesia です。最後はインドネシアの音楽についてお伝えする音楽の広場のコーナーです。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今日は東ジャワ州のマランパンチェンラメという曲をご紹介します。マランパンチェンラメという曲はブリヘンディカ・クルニアワンによって作曲されました。マランパンチェンラメという曲は喜びと興奮に満ちたマランの街の雰囲気を表現しています。これらの歌詞には、チョバンロンド、ソトアヤム、クリピキシンコンなど、マランの様々な観光地や興味深いものも言及されています。それでは皆さん、エフリヘンディカーが歌うマランパンチェンラメを聴いてください。これで音楽の広場を終わります。
Sakan jane asing to pacaran gandengan tangan ci mesra e kota Malang kutane pancen rame pasarindo enggadang panggonane kulon alun alun ngeglo Masjid Jame'e Ojo lali Arjo sari terminale Tahu tempe Sanan panggonan biru ning sumber manjing ojo kliru songgoriti manggon ning kutha batu acoban rondo ning pucon pancen ono bacul mati mas pancen dudut ati bingung kowe kari pilih ngendi malang iki yen tindak amriko kulo jamin pengen kari
of Indonesia.
リスナーの皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、Voice of Indonesiaのソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。Facebook は The Voice of Indonesia、Instagram は voice.of.indonesia、Twitter は @poi_indonesia、メールは poi@poinews.id です。それでは また次回お会いしましょう。